聖書を拝読します。ローマ人への手紙10章1節から21節。ローマ人への手紙10章1節から21節。兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは、彼らの救われることです。私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。というのは、彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして、神の義に従わなかったからです。キリストが律法を終わらせたので、信じる人は皆義と認められるのです。モーセは律法による義を行う人は、その義によって生きると書いています。しかし、信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。また、誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死の中から引き上げることです。では、どう言っていますか？御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。しかし、信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人の人の足はなんと立派でしょう。しかし、すべての人が福音に従ったのではありません。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか、とイザヤは言っています。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。でもこう尋ねましょう。果たして彼らは聞こえなかったのでしょうか？無論そうではありません。その声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。でも私はこう言いましょう。果たしてイスラエルは知らなかったのでしょうか？まず、モーセがこう言っています。私は民でない者のことで、あなた方の妬みを起こさせ、無知な国民のことであなた方を怒らせる。また、イザヤは大胆にこう言っています。私は、私を求めない者に見出され、私を尋ねない者に自分を表した。また、イスラエルについてはこう言っています。不従順で反抗する民に対して、私は一日中手を差し伸べた。
皆さんおはようございます。皆さんは小学生の時、学校が好きでしたか？学校が好きということよりも勉強が好きでしたか？私は全然勉強が好きではありませんでした。学校は好きでしたが、特に体育の時間。小学校4年生の時、ある日、今でも覚えていますが、クラスが体育の時間、ソフトボールをやりました。その時、男子と女子はあんまり仲良くしませんでした。女の子はみんな女の子のグループで遊んで、男子たちは、男同士の遊びをやりましたが、ソフトボールをやったとき、先生はチームを2つ作って、女子チームと男子チーム。すぐ、あまりいい試合にならないということが分かりました。男子の方が、そのとき、野球、バッティングとか、ボールを投げるのが強かって、先生は途中でルールを変えました。 男子チームはストライキが一つ、アウトが一つ。女子チームはストライキが三つ、そしてアウトが三つ。男子チームがかなり文句を言い始めました。途中でルールを変えるのは不公平だとみんなが覚えて思って、まあ今でもそれは60年近く、まあ、になりましても私はそういうことを覚えています。やっぱり不公平はそういうことですね。途中でルールを変えるのはいけないと誰でも思うでしょ。とにかくある人は神様は同じように、まあ旧約聖書と新約聖書の間にルールを変えたと言って、そういうわけで福音をまあ信じないことにしました、特にユダヤ人。しかしパウロは今日の箇所、ローマ人への手紙の10章にはそういうことは、まあそれは神様はルールを変えなかったということを、まあ、説明します。実は、まあ、ある人は旧約聖書の時代、神様はユダヤ人に対して律法を守る必要があったと思って、そして新約聖書の時代はやっぱりイエス様を信じることを通して罪が許されて永遠の命を受けると、まあいうことで、ということを見て、やっぱり神様は考えを変えたと判断しました。しかしパウロは、そういうことはそうではないと説明して、昔から永遠までに神様は同じ計画があるということを今日の箇所を通して説明しました。パウロは、1節から3節までは、1節から2節までは自分の経験を通してイスラエルのことを説明しました。実はパウロは、まあ、もちろんユダヤ人として生まれて熱心にモーセの律法を守ることを、まあ、守りました。パウロの言ったのはユダヤ人は熱心で、まあ、2節は、彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は、知識に基づくものではありません。ユダヤ人は熱心でしたが本当のことを知りませんでした。もちろんパウロは自分のことを同じように経験しました。昔、ピリピ人への手紙の3章は、まあ、パウロ自身も、まあ、その熱心は教会を迫害したほどです。パウロは神様に対して熱心で教会クリスチャンを迫害したほど熱心でした。しかしその熱心は知識に基づいていませんでした。皆さんはフットボールの試合に行ったことありますか？見に、まあ、フットボール、特にフットボールの場合は自分の応援しているチームはディフェンスになると、まあ、歓声を上げるんですね。できるだけたくさんの音を出します。相手のチームが聞こえないように、まあ、大騒ぎをします。そして自分の応援しているチームはオフェンスになると静かに自分の応援しているチームがよく聞こえるように黙っています。本当に不思議ですね。試合の半分ぐらいがものすごくうるさくて、そしてあとの半分はほとんどじっと 静かです。しかし、ある人はそういうことが分かりません。熱心なファンで、試合中、大声を出して音を落とします。そういうファンが熱心ですが、その熱心は知識に基づいていません。実は、まあ、助けることよりも邪魔となってしまいます。ユダヤ人は同じようでした。神様に対しては熱心がありましたが、神様の本当の義が分かりませんでした。パウロは同じ状態、同じ経験でしたが、神様がパウロの前に現れて、イエス様が、そしてパウロはその目が見えなくなることを通して、霊的な目が覚めました。パウロの願いはユダヤ人全体が同じようにイエス様を信じるようになるということでした。そういうわけでパウロは神様の一貫性を、まあ、昔から一貫性を説明しました。3節と4節にはそのユダヤ人は神様の義を知りませんでした。まあ、もちろん神様はユダヤ人に律法を与えてくださいましたが、その律法の目的は人がどれほど神様の義と比べて足りないということが分かるように律法を与えてくださいました。まあ、神様の義の程度は律法で現れてこれほど高いです。実は人間はここまでしか上がりません。かなり差がありますから、ずっと昔から神様は人間がそういうことが分かったら、その神様の義ほど上がれないということが分かったら、救い主が必要だ、生贄も必要だということが、まあ、分かる目的でしたが、ユダヤ人はそれをミスしてしまいました。ユダヤ人は律法の一部分を取って自分の義の基準にしました。そしてそういう、まあ、戒めを守ることを通して自分は義だと、まあ思って、まあ、自慢となってしまいました。神様の目的は私たちは自慢ということよりも、まあ、罪人だということが分かってへり下った心で神様に、まあ、頼ることになる目的でした。もうクリスマスの時期になりますから、皆さんはまあ、シアトルのダウンタウンにはいろんな面白いことがあります。What's the name of that mall? Pacific Place には、毎日の6時に室内の雪が降るようになります。ベルビューもそうでしょう。その、なんとか雪の降るところがあります。そして、まあ、シアトルは大きいメイシーズのクリスマスツリーとか、まあ、いろんな飾りもありますが、ジンジャーブレッドハウスもありますが、見に行ったことありますか？ものすごいでっかいジンジャーブレッドハウス、わかりますか？でっかいもの、アーキテクトの会社が全部設計して、本当に見てすごいと思います。しかしもし誰かがその立派なジンジャーブレッドのものをバラバラして一部分取って自分のものを作ろうとしたら、 それは本当に、まあ、かわいそうでしょ。その立派なものをばらして、自分の作ったものはそれほど立派なものにならないんですね。ある意味ではユダヤ人は同じようにモーセの律法をバラバラ、まあ、壊して好きなところを取って自分の律法を作りました。5節には、あ、すみません、前のスライドをお願いします。キリストが律法を終わらせられたのですと書いてあります。イエス様は律法の終わりです。ある、まあ、意味はイエス様は律法の終点、最後です。イエス様が、現れたら律法が終わるという意味かもしれないんですが、もう一つの意味はイエス様は律法の目的です。そういう意味で、私はその方が正しいと思いますが、というのは一番最初からイエス様は律法の目的、まあ、人間が神様の基準を守ることができないから救い主、贖いが必要だということが分かって、イエス様がそういう役を果たすように与えられた。そして私たちはイエス様を信じて、まあ、律法を守ることができないから、その代わりにイエス様が私たちのために罪を許してくださいます。5節から8節まで、パウロは旧約聖書の、まあ、ところを使って、まあ、それはずっと神様の計画だということを、まあ、表しました。レビ記の18章には、まあ、モーセは律法による義を行う人はその義によって生きる、まあ、と書いてありますが、それはイエス様のことです。イエス様はずっと律法を守って律法によって生きていました。ですから私たちの、まあ、ちょっと待ってください。イエス様が私たちの代わりに義を、まあ、人になって私たちに義を与えることができます。そして、まあ、信仰による義は新命記の30章に、まあ、書いたことを通して説明したんですが、まあ、天国に昇る必要がないし、地の奥底まで行く必要もないし、その御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にあると書いてあります。それは私たちは遠いところまで義を手に入れる必要はありません。私たちは義を取るためにどこにも行くことができません。天にも行けないし、地の奥底まで行く必要はありません。その私たちが行くことの代わりに神様が私たちのところまで義を持ってきてくださいました。イエス様を通して神様は私たちに義を運んでくださいました。ですから私たちは行くこと、やることを落とすことではなくて、私たちは信仰を通して 義を、まあ、義と認められています。エペソ人への手紙の2章によると、まあ、同じようなことが書いてありますが、私たちは、まあ、行いによるのではありません。信仰として、まあ、義と認められています。許しを受けます。それは私たちは誇ることができないためです。9節と10節にはユダヤ人もイスラエル、異邦人も、まあ、両方ともイエス様を通して、まあ、信じなければなりません。まあ、信仰と告白のことが書いてありますが、まあ、全ての律法はイエス様を指していました。そして信仰を通すことだけで、まあ、私たちは神様に義と認められることになります。それは昔からその目的でした。そしてこれからも、まあ、そういう状態が続きます。神様は将来に対しても異端性を表します。イエス様を信じることを通してそういうことだけで、まあ、罪が許されます。14節には、まあ、パウロはそういう、まあ、後ろから説明し始めます。もちろん許しを得るために神様に、まあ、呼ばなければなりませんが、まあ、呼ぶことができる前に先に信じなければなりません。しかし信じることができる前に福音を聞くことが必要です。そして福音を聞く前に誰かが述べ伝えなければなりません。そして述べ伝えることができる前に誰かがその宣教師を出さなければなりません。そしてパウロは次はイザヤ書の52章から御言葉を、まあ、書きましたが、その良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょうと書いてあります。イザヤ書の52章のコンテクストが必要、まあ、分かるのが助かりますが、イザヤ書の52章はユダヤ人にバビロニアの捕虜が終わるよという、まあ、ことを表しました。そしてそのいいニュースを伝える人の足はなんと立派でしょう。他の人間を見たらかっこいいと思う人は特にどういう部分を見るでしょうか。目、口、顔、高さ、足が美しいと思う人はいますか。足は普通は隠すところですね。靴下や靴を履いて、まあちょっと変な匂いもなるし、特に汗をかいて汚れて、まあイエス様は何をなさってしもべの心を表しましたか。屋上の部屋に弟子たちの足を洗った。普通は足はいいものではないんですね。しかしきれいなものではないんですが、そのいいニュースを伝える人は その足はなんと立派でしょう。足まですごい。それはバビロニアの捕虜が終わるというニュースのことについてそういうことなんですが、私たちの罪が許されたということを比べると足はもっときれいになります。パウロはそういうことを、そのニュースはあまりにもすごい、ということを、この箇所に書きました。ですからこのいいニュースを伝える必要があります。この世のたくさんの人はまだ信じていません。神様と和解を作るために先にイエス様を救い主として信じなければなりません。それは昔から今まで、そして今から永遠までに、それは神様の作戦です。すべての人がイエス様を信じるようになります。そしてパウロは次の箇所には、また旧約聖書の、御言葉を書きましたが、イザヤの、ところ、詩編のところ、新命記のところ、旧約聖書の最初のところ、真ん中のところ、最後のところ、The Law, The Prophets, Poetry、すべてそういうことが御言葉、旧約聖書に書いてあります。神様のこれからの目的は、すべての人がイスラエル人も異邦人も、イエス様を信じることを通して、買い取られて、神様がそういうことを通して、イエス様を信じることを通して世の人々を祝福し、そして世の人々を、使いになります。そして神様の作戦は、イスラエルがクリスチャンの生活、クリスチャンの神様との関係を見て羨ましくなって、彼らも見てそういう関係が欲しくて神様に、求めて信じるようになります。その目的、そのプランだったら、私たちの今の責任は何でしょうか。それは、純粋な信仰を持って神様と共に歩んで、神様の存在と力が私たちの、生活を通して現れて、ものがうまくいくと私たちは神様を、プレイズして、神様が、を褒めて、そしてうまくいかない場合は私たちは神様を信頼して神様に祈って、神様が私たちを通して働きます。そしてイスラエルもまだ信じていない人はそれを見て神様を自分の目で見ることができます。神様はルールを変えませんでした。神様の目的は変わりませんでした。普通は私たちは、公平、fairness と、定義すると、誰かが他の人、すべての人を全く同じに取り扱うこと。しかしそれはフェアではありません。私は、生まれた時、歯はありませんでしたが、ちょっと大きくなってから、私の生まれつきの歯は割と、ストレート、あれ どこか、あ、ガタガタの歯ではありませんでした。うちの妹は歯が違いました。しかし私の場合は、目がそんなによくありませんでした。小さい時からメガネをかけるようになりましたが、母の、あ、じゃなくて妹の場合は、さほど目が悪くありませんでした。私の父と母は、妹のために、矯正ブレーセスを、まあ、つけてやりました。しかし私にはつけませんでした。よかった。うちの親はフェアでしたか？フェアでした。母は矯正がありましたが、私はそうではありませんでした。私はメガネがありましたが、父と母は妹のために、まあ、フェアになるために妹にかけさせませんでした。各子供に必要なものを与えてくださいます。神様は同じように私たちをと取り扱います。必要なものを与えてくださいます。しかし神様は一貫していらっしゃいます。いつも私たちの必要性を与えてくださいます。私たちはみんな許しが必要です。私たちはみんな救い主が必要です。そしてその許しと救い主はいつも信仰を通して、まあ、与えられています。神様は恵みと賜物を与えてくださいます。今日私たちは聖餐式を通してその恵みと、まあ、プレゼントを覚えて、まあ、聖餐式を行いたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、本当に、まあ、最初から素晴らしいプランを考えて、そして実行してくださいまして、ありがとうございます。昔から私たちは救い主が必要だということが分かって、まあ、適当な時に与えてくださいまして、ありがとうございます。イエス様を通して私たちに恵みを表してくださって、ありがとうございます。そして今日パンと杯を取ることを通して、もう一度私たちをどれほど愛してくださるか、そしてどれほど私たちは御心のプランの中の参加者であるかということが分かる、もっと分かることができますように、助けてください。イエス様とこの十字架を感謝します。そういうことを通して神様に、まあ、父と呼ぶことができることを感謝します。私たちの罪を許してくださいましたことをありがとうございます。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。